ギアギア3回目始まるよー。わー、みんな集まれ。
あ、こちょっとミスったかもしれん。タイミング。
はい、ということでギアギア3回目、
はい、
始まりました。
はい、
まあ、まず、最初にこのポッドキャストの説明を、いつも忘れるので、やります。
もう、ちゃんとね、ちゃんとやりましょう。
このポッドキャストは、創作活動の過程を赤裸々に語るラジオ番組です。
お、台本通り。
よっ、言われてやった。
いや、すごく読まされてる感が。
やった。
どうしてもあるってさ。
難しいですよね。これを、さっさっていうようにね。
まあね。
ならないといけないなと。
さすがだな、っていうね。ラジオの、こうね、メインパーソナリティさんとかはね、やっぱすごいなっていう。
本当はあの人たちすごいですよね、声だけで。
うん、ですね。
はい、今回は3回目ということなんですけども。はい、
自己紹介大丈夫ですか？
あ、アベレージです。
いや、
アベレージです。
いや、まあいいんですけど。
細かいことは1回目聞いてください。投げやり。
めちゃめちゃ投げやりじゃないですか。まあ、いいんですけど。はい。はい、どうも、ニャンタジです、
はい。
よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、まあまあ、そうですね。まあ、前回、まあ、どんな話してたか、まあ、覚えてないんですけど。
確か、ストーリーに関する、物語とかに関する話をしたかな、という記憶が。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、なんでしょう。そっか。いや、もうちょっとね、間、収録期間がね、空いちゃうとね、
空いちゃうとね、
ちょっと、何話してたかなっていう。
覚えてないんですよね。
思い出せなくなっちゃうことがあるんですけどね。はい。すんません。ありがとうございます。では、
はい。
どうしましょうか。
今回はそうですね。
はい。
まあ、ちょっとゲームブックの、あ、そう、今回ゲームブックを作っていこうって話なんですけれども、うんうん、
はい、
まあ、その前に、緩和じゃないですけども。
はい、緩和じゃないけど。
最近見た映画の話でもちょっとしようかと。
ああ、なるほど。
はい、思ってまして。
いいじゃないですか。
で、どうしましょう。私、アベレージからちょっとお話しましょうかね。
お願いします。
はい。まあ、ここ最近見に行った映画はちょっと3本ほどありまして。
はい。
まあ、一つが、アリータっていう。
アリータ。
なんか、日本の原作漫画？
はい。
銃の夢って書いて、なんて、あれガムって読むんですか？
なんて読むんでしょうね。
銃夢って読む
ん
ですかね。
ちょっと、申し訳ない。
調べてないから、ちょっとわからないですけど、なんかあれが原作
みたいです
の映画らしいんですけども、はい、あれを見てきました。
うんうんうん。どうでした実際？
まあ、正直ね、消化不良のまま。
あ、そうなんですね。
終わる感じで、いかにも続編作りますせっていう終わり方なんですよね。一つで完結。
なるほど、なるほど。そっか、そっか。
ストーリー全体はちょっと、なんとも言ったから、
うん、
その一作だけでは終わらないから、
はい、
ちょっと、なんとも言えないんですけども。
あなるほど、なるほど。
ただ、やっぱし、映像表現とかが、すごい CG とかがすごくて。
うんうん、はい、はいはいはいはい。
やっぱし、アバターとか、作ってた、
うんうん、
ジェームズ・キャメロンさんかな、
はいはいはい、
なんか関わってるみたいで、
はいはいはい、はい。
CG はすげえなーって、思いながら、言ってましたね。
ネットジェの方なんですけど、
はい、
なんか、結構、主人公、女性の主人公かな、
はい、
目が結構大きめの主人公で、
はい、
最初見た時に結構、ぎょっとし
てる。そう、最初なんかすごい違和感あるんですけどね、うん、なんかだんだんそのうち慣れてくると言いますか。
なるほど、なるほど。
で、なんか原作の人の目が大きいのかな、なんか大きく描いてるらしくて、なんかそれをリスペクトして、
はいはい、
そのままにしたみたいな話を。
あ、なるほど、なるほど。
聞きましたね。
あ、でも、それはいいですね。いいじゃないですか。
はい。
じゃあ、2本目。
2本目はですね、シュガーラッシュオンライン。
はいはいはいはい。
を見てきまして。
はいはい。
これ実は、続編だって知らずに見に行ったんですけど。
またですか。
そうそう。
ファンタスティックビーストの時も同じような
。そう、なったんですけど。ただ、ファンタスティックビーストと違って、
はい、
これ別に前作知らなくても楽しめました。とか、前作あるって知らずに見に行って、
はいはい、
そのまま楽しんで見れたので、その前作を知らなくても普通に楽しめる、
はいはいはいはい、
いい映画でしたね。
もともとはそのゲームショップというか、アーケードゲームの筐体の、まあ、キャラクターたちが、まあ、実際にこういろんな、まあ、なんていうんですかね、 冒険をするみたいな話だったんですけど、はい、今回はオンラインなんですね。
そうですね。ではインターネットの世界に飛び出していって、うんうん、みたいな。
はいはいはい、はい。
そこでまあその主人公たちが、ですね、ゲームの基盤かな何かを、
うんうんうんうん、
その探しに行くっていう、ネットショップの感じで探しに行くって話になってて。
なるほどなるほど。なんかもう、オンラインに繋がってるか知らないですけど、なんか予告編とかで、ツイッターをちょっとこう、やじるみたいなのとか、
はい、
やっちゃうんだと思いながらも、まあまあ、なんでもありなんだなと思いながらね。
そうですね。結構、Google とか Facebook とか普通に出てたんで、
うんうんうん、
Google が Google になってるとかじゃなくて、普通に Google って書いてある、
ちゃんと元の企業の名前が出てるとかいうのはすごいところですね。
そうですね。うん、ここが結構、しっかりしてて面白かったですね。
うんうんうん、あと三つ目は何か。
三つ目
は
ですね、ボヘミアン・ラプソディっていう映画で、クイーンっていうバンドの、
伝説的ロックバンド。
はい。はい、の、はい、まあ、ドキュメンタリーの映画になってみたいで。
はいはいはい。はいはいはい、
ちょっと、クイーン詳しくないので、
うんうん、
どこまで史実に沿ってるのかはわからないんですけれど、うん、まあ結構そういう、やっぱ人気のあるバンドならではの、
はいはい、
まあ、苦悩というか、
うんうんうん、
葛藤みたいなとか、そういう話があって、はい、まあ最後にその、何バンドじゃない、何ライブっていうか、ちょっと忘れたんですけど、なんかそういう、チャリティーライブみたいなのが、なんか向こうだけ結構あるらしくて、まあ、そこになんか最後、
はい
はい、苦難を乗り越えて、
うんうん、
その参加して、そのライブをやるよ、やるっていう、
うんうんうんうん、
なんかそのライブ、最後のライブの、
はいはい、
なんか音楽というか、そのライブ一体感みたいなのが、
うん、
映画館だからこそ味わえるの、音響の良さっていうんですか。
ああ、なるほど。
映画館でこそ見て、だから初めて価値のある映画だなって思った映画でしたね。
うんうんうん、
だから多分あれテレビで見ても、ただのドキュメンタリー映画で終わっちゃって面白くないと思うんですけど、映画館で行くと最後の、
はいはい、
そのライブの、その歌詞に込められた思いというか、
なるほど。
その最後のライブが、あーってなってこう、
はいはいはい、
すごくいい感じに、
あーいいっすね。
映画でしたね、
うんうんうん。
ぜひ映画館で見てほしい映画。
はいはいはい。
でした。
いいですね。
はい。
スターウォーズ、エピソード3かな。
はい。
が、を映画館で見たんですよ。
はい、
その時も、1、2も見たのか？エピソード1、2も映画館で見たんですけど、
はい、
やっぱりね、映画館で見る映画とか、まあ映像作品って、
はい、
結構その、すごいいい作品が多いなというか、
はい、
なんかうまいこと使ってるなっていう気はしますね。
はい、
逆に言うと、ちょっと日本映画ディスりますね。
はい。いいと思います。私もあまり邦画好きではないので。
日本の映画って割と作り方的に結構テレビのサイズで見ても普通に見れちゃうっていうのがちょっともったいないなっていつも感じてしまうんですよね。どうしても。なんかできたらもっとなんかこう、ね、映画館でしか味わえないような演出とかをしてほしいなっていう気はするんですけどね。単純にね、銭湯のね、なんか、なんとかロマエとか。
あ、ね、まあ、ありましたね、なんとかロマエ、ね。
あれはもう、なんか、すごくこう、豪華なスタッフを使えばなんとかなるとかいうのはちょっと違うかなって思っちゃうんですけどね。うん、お金かけりゃいいって話じゃないですかね。
そうですね。
うん、まあね、ちょっとまあまあ、そういう側面もあるなっていうぐらいのところですね。はい。
ですね。
では、ニャンデジの方なんですけど、
はい、
ちょっとね、映画を見れてなくてですね。
はい。
で、まあ、ちょっと、テレビとかの取りだめてたやつを見たんですけど、
はい。
まあ僕も3本あって、で、
はい、
1つが、去年かな？去年、まあ話題になったカメラを止めるなっていうのと、はい、1つが、ルパン三世。
はい。
で、もう1つがドラえもんの、宝島。
はい。
の3つなんですけど、カメラを止めるなが、まあ、アベレージさんも見られたと思うんですけど、
はい、
最初もやっぱホラー映画、ちょっとネタバレになっちゃうので、もし見られてない方いるなら、ぜひ見てもらってから、
そうですね、
聞いてもらった方がいいかな。
これは前情報なしで見た方がいい映画
ですね。
はい。
で、カメラを止めるのは、最初ホラー映画かなと思って見たんですけど、
はい、
まあ、ホラー映画じゃなかったですね、実際は。
はい、実際は。
うん。が、やっぱり、そこの部分がこう意外性があって、まあ、すごく面白かったなっていう、
うん。
途中でね、なんとなく気づくところ、シーンがあるんですけどね。
はい、
その部分とかも含めて結構良かったなって、
うん。
ただ、少し、まあ、やっぱり、こう、自分が天の弱なところもあるなと思うんですけど、
はい、
そんなに言うほどかなっていう。 感じは思っちゃって、うん、はい、ちょっとまあ、自分個人的にはすごく好きなんですけど、
はい、
なんかこう心の中に留めておきたい作品みたいな、
うんうん、
あんなにも華々しくデビューしてほしくなかった
みたいな。もともとあれですね、クラウドファンディングで集めた資金でやったんですよね、映画。です
よね。だからもう、まあすごくね、面白くていい映画なんですけどね。なんかまあ、いい面もあり、ちょっと悪い面。でもすごく最近見た映画の中では面白かったなっていう。で、ルパン三世は、まあ、いわゆるテレビシリーズって言われるものの、
はい、
まあ、ちょっとまあ長編アニメーションなんですけど、ルパン三世シリーズ、本当に最近のやつがすごくて、
はい、
なんかね、クオリティが本当に高いですよね。
うん
うん、なんか、で、ちょっと昔の作品とかからもインスパイアを受けてたりだとか、
はい、
すごくこう、まあ、原作リスペクトというか、すごく面白いので、ぜひ機会あれば、アブレさんにも見ていただきたいなと。
あ、そうなんですね。
うん、
もうカリオストロのシブロで止まってますね。
だいぶ前ですね。で、ドラえもんの、宝島がね、これも去年、2018年だったかな、
うん、
の映画なんですけど、ドラえもんの映画なんですけど、あの養子に騙されるとね、すごく、
はい、
損した感じになりますね。
あ、そうなんですね。
めちゃめちゃ大人向けっていう。本当に大人向けだなと思って、子供はこれを見て喜ぶのかって思いながら、まあでもまあまあ、すごく面白い作品ではありましたね。
なるほど。
だって、子供の時見たドラえもんの映画、こんなに激しくなかったよなと思いながら、
うんうん、
まだ大山信代さんっていう、
はい、
人がまだドラえもんの声してた時ですね。の声の時はこんな激しくなかったと思うけど、
うんうん、
本当にね、ドラえもんの映画も成長というか進化がすごいですね。
そうですね。
うん、
もう大山信代さんじゃなくなってからちょっと衝撃が強すぎて、あれからちょっとドラえもんショックを受けて、ドラえもんいなくなって
しまったんですよ
ね、逆に。
そうなんですよ。水田わさびさんになられてからね、
はい、
ちょっと、見てないケースが多くてね。でもね、本当見たらすごい面白いので、
はい、
ぜひ見ていただきたいな
と。そうですね、それをちょっと聞くと、
うん。
見てみようと思います。
はい、今もやってるのかな。まあもう新しい映画やってるんで、
はい、
もう機会あれば見たいなと思ってるところですね。はい、以上です。
はい。ま、とりあえず映画に関するちょっとお話を
してみた
って感じですね。
皆さんからね、今のとこコメントはないですけど、メッセージとかないですけど、できたら皆さんからもね、なんかこう、この映画面白かったよとか、いうのを教えてもらえたらね、
はい、
僕たちも見たいと思うんで、ぜひぜひ教えてほしいなと。
まだまだ出会えてない名作にあると思うんで。
ね。
と、メガシャークとかいう映画がね。
もうやめましょう。一旦映画の話やめましょ
う。あ、そうですか。
はい。
はい、
じゃあ今回も、はい、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。メイントークの方にちょっと行きたいんですけれども。
はい、お願いします。
はい、まあ。ゲームブックを作るという上でですね。
はい。
まあ、いろいろと物語の話とかしていったと思うんですけれども、うん、
はいはい、
意外と、ブックということなので、
ブック、はい、
はい、本についてちょっと考えてみようかなと思っております。
はい、はい、お願いします。
はい、でですね、まあ、実際のところなんですけども、
はい、
にゃんたじさん、本って読む方ですか、読まない方ですか？
その質問すごく辛いです。あんまりね、読まない方なんですよね。
あ、なるほど。
やっぱり技術書系とかの大人になるにつれてね、やっぱ技術書系とかを読んじゃうことが多くなって、
はい、うんうん、
あんまりそのミステリー小説とかを読まなくなってきちゃいましたね。
そうですね。
アブリーさん、ちなみによく読まれます？
そうですね。私はなんか一応週1冊なるべく読もうとしてて、まあ、でも最近やはりそのビジネス書とか、
うん、
そういうのが多くなりましたね。
あ、
どうしても。
まあ、そうですよね。実際ね、なかなか読むものって言ったらね、自分の利益になるようなものがだいぶ優先されちゃうっていうね。確かに確かに。なるほどね。実際読む理由って何かあります？
そうなんですね。まあ、 一つはやっぱ楽しみたいなと思った時ですね。まあ、それはやっぱ小説とか、
はいはいはいはい、
まあ、ラノベとかそういう、まあ、物語を楽しむための本。
そうですね、技術書の本ね、あんまりね、読んでて面白いなと思うときね。まあ、あるんですけど、あるんですけど、そこまでっていう気はするんですよね。なるほど、なるほど。
で、まあ、あとはもう一点が、知識を得るときとかですね。その、まあ、ビジネス書とかのまさに、そういうのになるんですけど、今自分が抱えている 課題とか、
はいはいはい、
そういうなんか困ってる問題を解決するために、ね、まあ、読むというような形が多いですね。
確かに確かに。そうですね。実際最近その読まれた本とかで思いつくものって何かあります？
最近
知識を得るために。は
い、最近ですよね。まあ、一応ビジネス書とか技術書になるのかわからないんですけど、はい、なんかリスティング広告系の、リスティング広告って言って通用わかんないんですけども、その、インターネット上で検索したら、Google で検索したためにあの、広告ってなんか上の方に出てきて、
はいはい、
出てくるやつあると思うんですけども、うん、まあ、あれの効果的な、その、運用の仕方といいますか、
うん。そうですね。
そういうようなものを読んだりとか、
うん。今ね、その広告手法っていうのでもね、あの、だいぶこれ専門的な話になってきてる気がする。ね、確かにその、どうやって広告するかっていうのはね、はい、結構いろいろ話題になってるようなことなのでね。
はい、
それは、本当にすぐすぐこう変わっていっちゃうので、なかなか新しい知識取り入れていかないと、なんか時代にね、はい、取り残されちゃうみたいなことがあるなっていうのは確かに感じますね。
そうですね。
なるほど、なるほど。そうですね。ファンタジーの方は、やっぱり、まあ、そういう、何ですかね、ウェブ関係の本を読むことも多いんですけど、
はい、
意外に面白いのが、デザイン関連の本。
ああ、はいはい。
で、デザイン関連の本も、なんか、こうすればうまくいくとか、こういう時はこういうパターンだとかいう、またその、いろんなデザインが載ってるとかじゃなくて、
はい、
もうデザインの基本的なことみたいな、やつの話の方が意外と面白いなとか、
うんうん、
あ、そういう考え方もあるのかって言って、意外に読み進められたりするなっていうので、
うんうん、
意外にその知識を得たい時と言われるかどうと言う時なのかどうかは分かんないですけどね、
はい、
うん。意外にそういう本の方が意外に面白いですね。
なるほど、なるほど。ジェネンタジさんが本を読む理由とかって
何かあります？そうですね。まあ、アベリさんと一緒で、まあ、楽しみたい時が、まあ、やっぱあるかなって、
うんうん。
ちょっとね、現実逃避的なところ。今起こってる問題よりも、ちょっと本の世界に逃げ込みたいみたいな時とかがあるかな。うん、うんうん、で。そういう時に読む本って結構、その、疑似体験というか、
はい、
なんかちょっと、まあ、いろんなパターンがあるんですけどね、その、主人公になりきるパターンもあれば、
はい、
まあ、ちょっと神的な視点で、
はい、
この二人の恋愛事情がどうなっていくんだろうかみたいなのを楽しむこともあるし、
うん、
結構その疑似体験的なもの要素が結構あるかなと、
うん、
あとはね、やっぱり文字、本とかって文字なので、
はい、
結構その部分では想像力をこうフルに活かすことができるので、
はい、
やっぱアニメとか映画とかではないような良さがあるんじゃないかなっていう、
うんうん、
でも良くもあり悪くもあるというか、こう結構ね、その文字とかって人によって解釈が違っちゃうので、
はい、
なんかこう自分が本を読んだ時とアニメ化とか映画化された時、
はい、
思ってたのと違うなっていうケース
が、はいはい、ありますね。
ある時に、あ、本が良かったなーって、本で やめとけよかったなって思う時が、ちょっとあるのが、ちょっと、難しい、
は
い、話題だなって。まあね、映像化してね、やっぱその、ある程度共通認識を持たせるっていうのも大事っちゃ大事なんですけどね。
はい、
でも本を読む理由というか、本の利点ってそういうところにもあるのかなと思いますね。
うんうん、そうですね、
うん。実際どんな本よく読まれます？
そうですね。
うん、
まあ結構ね、やっぱし、自己啓発系の本とか、よく自分だらけようとしちゃうんで、カツを入れるためによく読んだりするしたりとか。あとは、そうですね。
うん、
まあ普通に小説系も、そこそこ読みますね。
はいはいはい。どんな小説とか、まあ、よかった
はい、そうですね。
教えてもらったら。
そうですね。とりあえず、この本だけ読んどけって思った本は、一、うんうん、つは7つの習慣っていう、
はいはいはい、
結構ベストセラーになった本なので、知ってる人は知ってる本なんですけれども、
はいはい、
まあ、要は人間としてどう成功していくのかみたいな、いう話を、まあ、7つの習慣を取り入れて、その自分を成、まあ、成功とか成長させましょうみたいな、いう本になってます。
はいはい、はい、はい。結構その、言葉だけを聞くと、
はい、
すげえ難しそうな本なのかなって思っちゃうんですけど、
はい、まあ、でも実際そんな難しいことではなくて、うんうん、結局、まあ、1から3の習慣が、
はい、
あの自立、自分をこうなんですかね、自立させるため、
はいはいはい、
自分を立つっていう方の自立ですね、
はいはいはい、
自立させるってい
う
ための習慣をまず身につけましょう、
はい、
で次4から6の習慣で、
うんうん、
まあ、要は相互依存っていう言い方するんですけども、要は自立した者同士がお互いに手を取り合うことによって、さらにあの、その力を倍、2倍、3倍にして、もっとこう成功していきましょう。っていう話になってます。で、最後の7つ目の習慣が、その1から6の習慣を研ぎ澄ますというか、要は、もっと鍛錬を重ねて、さらに自分を高みに目指していきましょうっていうような。こう、こうすごい体系立てて書かれている本で、
なかなか面白そうな。
そうですね、大体の自己啓発ってなんかその1から3の話が多いんですよ。自分を成長させるだけで止まるところを、その、そういった成長させた上で、うん、さらにみんなと手を合わせて成長して、成功していこうっていう、なんかことが考えられてる本が。
なるほど。
面白いのは1から3の習慣がない限り、4から6の習慣は成功しないっていう、ちゃんとそういうピラミッド構造になってるところ、
はいはいはいはい、
しっかりしてるなと思って。
七つの滞在と、あ、七つの滞在じゃねえ。間違えた。七つの滞在はまた別の話だな。
あの漫画でね、いる。
別の話です。すみません。いや、七つの習慣、確かに面白そうですね。
他の自己啓発で読まれたら、これ読んどけばいいかなっていうぐらい。
うんうん、なるほど。
よくしっかり。
おー、いい
です
ね。他なんか。
そうですね。
あります。
高校生くらいに読んだ本なんですけど、
お
もう、正直これが、この本を読んだことで読書好きになったなっていう本があって、
うんうん、
まあ、終戦のローレライっていう小説があるんですよ。
うんうんうん、
はい、クソ分厚いハードカバーの小説が上下があるんですよ。
はい、上下。
上下があって。
上下がある。
今文庫化されてると思うんですけどね。
はいはい、
っていうやつがあって、まあ、第二次世界大戦を舞台にした話で、
うん、はい、
まあ、架空の潜水艦の、
うん、
があって、
うん、
まあ、それを使ってですね、
はいはい、
幻の第3の原子爆弾。
幻の第3の、はい、
原子爆弾をまあ止めるっていう、
あ、
まあ、一応フィクションなんですけど。
はいはいはい、はい。
っていう話で。で、ところがやっぱ史実とフィクションうまいこと交えて、
うん、面白そうですね。
話なので、結構なかなか。
それは面白そうですね。
結構面白かったですね。
うーん、
で、映画化されたんですけど、さっき、あの、ニャンタイさんが言ったように、
はい、
映像化してなぜこうなったかっていう、まさに典型的なやつなので、映画はあまり面白くなかったんですけど、見に行きましたけど。
うん。
映画はそんなでしたね。
なるほど、なるほど。まあ、だから映画見るんじゃなくて、まあ、見るんだったら本読んでほしい
です、ね。本読んでもらった方が。
なるほど、
やっぱあの、さっき言ったように上下あるんで、
うん、
しかもハードカバーって結構分厚めだったんで。
はいはいはい。
どうしても2時間で収まらないんで、はしょられてる
し。まあ、そうっすね。
ってことが
結構あって。確かに、確かに。そっか、
ね、
そっか。なるほど。他は、なんか。
そうですね。あとですね、小説になりますけれど、
はい。
でね、なんか、映画化されるのか、したのかわかんないですけども、
はい、
君は月夜に光り輝くっていう、
ほうほう、
はい、小説があるんですけども、
はい、
これも結構、久々に、読んで、おお、よかったなと思った。で、
高評価。
結構私の中では、
高
評価で。ですね、なんかあの、なんて言うべきかちょっと忘れたんですけども、
はい、
その病気で死んでしまう女の子がいて、
はい、
主人公がその子と出会って、
はい、
その子がやりたいことを代わりにやっていくっていう。
へ
ぇ、で、それで二人の距離が近づいていって、まあ、要はお互いその恋愛関係になっていくんですけども、
はい、
まあ、最後その、もう、そのヒロインの女の子が亡くなっちゃうっていう、そのジレンマというか、
は
いはい、そういう恋模様を描いた。
おー、なるほど、
ね。お話ですね。
はいはいはいはい。
すみません、ちょっと本読みながら、ちょっとうるっときた感じの。
あー、いいじゃないですか。
いいになってます。
いいじゃないですか。
で、 まあ、最後にちょっと哲学、はい、私実は哲学系好きでして、
はい、
はい。ちょっと哲学書だけ語りたいと思ってます。
言いたい。
言いたい。
はい。
まあ、いろいろと読んできたんですけど、やっぱり一番好きなのがニーチェっていう哲学者さんなんですけども、
はい、
その人が書いた、
うん、
サラトゥストラは書く語りきっていう、もうすごいね、言いにくいんですけども。
もうね、言えない。
サラトゥストラは書く語りきっていうね、なんかもう言いにくい。
早口言葉でも言えない気がする。はい。
っていうやつがあって、まあその要は、このニーチェっていう人の哲学の真髄みたいなものが全部入ってて、
うんうん、はい。
いや、この人は超人思想って言って、要は、ですかね、自分の中で確固たる価値観を持って生きようみたいな、いう話を、まあ、今が100年前ぐらいにした人なんですけど、
そうですね、
当時はキリスト教っていう概念が当たり前、
うんうん、
じゃなかったんですけど、そういうキリスト教という概念とか思想を捨てて、自分自身の価値観というか、そういう、ちゃんとしたものを持って、自立して生きていけようみたいな、
なるほど。
ことを、まあ、その、書いた。
うーん、
作品で。で、なんか、神は死んだっていうのが有名な一節を残した。
はいはいはいはいはい。その一節だけ聞いたことがある。
まあ、要はそういうことで、要は神という、キリスト教という概念は死ん、これから死んでいくから、うん、それこそ科学の発達で今まさにそういうふうになっていってると思うんですけども、
確かに。
で、何を信じるのかっていうと、まあ、その自分の信念というか価値観をちゃんと信じて生きていこうね、みたいなこと
を。なるほど。へぇ、
言っていったっていう。
なるほどなるほど、は
い、そういったところがすごい個人的に、
うんうんうんうん、
おお、なんかすごいなと思って、
うんうんうんうん、
心打たれて、
なるほど、
そこからちょっと信者みたいになって
言ったんですけど、ニーチェ信者、
ニーチェカネの方なんか出たらとりあえず買うみたいなぐらい買って読んでました
、ね、へー、ニーチェ好きなんですね、
はい、ということはそんな感じですかね、
うん、
アベレージはこんな感じですけど、ニャンタニさんは、
そうですね、僕はね、まあ本読まないじゃないですけど
、はい、
まあ3つぐらいね、思いつくものがあって、
はい、
1つは、寺町三条の宝物っていう本と、
はい、
まあこれも先言っちゃいますね、
はい、
2つ目が桜井正宏のゲームについて思うこと、
はい、
で3つ目が、謎解きはディナーの後で、
はい、
なんですけど、それぞれ、ね、寺町三条の宝物は僕は一時、京都に住んでたことがあって、
はい、
で京都に住んでた時に、寺町三条っていう実際地域があるんですよね、
はい、
でそこの地域の、実際骨董品店を扱ってる、まあ話な、まあ、目利きというか鑑定士みたいな話なんですけど、
はい、
まあまあ単純にその土地に住んでたから、あ、ここら辺かっていうのがありつつ、でさらに、まあ、各、その観光地とかを、まあ、その、矢頭さんっていう人と、ね、葵さんって人が、真白葵さんっていう、まあ、男性と女性なんですけど、その二人が、まあ、メイン主人公と、まあ、ヒロインみたいなところなんですけど、
うん、
メイン主人公ヒーローのヒーローか、はい、どっちかというと、
はい、
うん、なんですけど、まあ、その二人が、まあ、実際に、まあ、目利きとか鑑定をしていくっていう話なんですけど、まあ、すごくね、まあ、知識が単純に、いろいろその目利きについての、知識がすごい入ってきたっていうのと、まあ、それぞれのやっぱ京都の都市部というか、やっぱ観光地の、まあ、話がすごい入ってくるので、すごいそれが面白かったっていう。ね、ハンターハンターの時でも、
はい、
ちょっとまあ話は変わるんですけど、
はい、
ハンターハンターの時でも、目利きの話というか、もあって、
はい、
あの時もすごいね、なんか個人的にはワクワクしてたんですけど、
ね、
ちょっとしかないですけど、
ね、最後結構オーラで見分けはないですけど、
そうなんですけど、あそこもでも、知識がすごい豊富にあったりして、面白かったなっていう。あと、で、まあ二つ目なんですけど、
はい、
桜井正宏のゲームについて思うことなんですけど、まあ、ニャンタジの方がですね、桜井正宏さんっていうゲームクリエイターの方なんですけど、
はい、
まあ、星のカービィであるとか、メテオスであるとか、
はい、
大乱闘スマッシュブラザーズ、まあ、最近で言えばそう、大乱闘スマッシュブラザーズですね、
はい、
の、まあ、ディレクターさんなんですけども、もともとハルケンっていう、まあ、任天ハルケンって、まあ、開発のところに行って、
はい、
そこから今は、ソラかな、 空株式会社なのか、な、ちょっとごめんなさい、あの、正確には分かんないですけど、まあ、空っていう会社を立ち上げて、今はそこで、まあ、人、ゲーム作るってなったら人を集めて、ゲームを作ってるんですけど、
はい、
その人が、まあ、実際にゲーム作ったり、遊んだりして、まあ、どんなことを、まあ、感じたのかとか、まあ、これってどうなんでしょうねみたいな話をするんですけど、
はい、
まあ、すごく、まあ、その人の脳内というか、実際その人がどんなことを考えたのかとかいうのが見れるので、すごいまあ面白かったんですよね。で、まあ、ゲーム作ってる人でも実際こう考えるんだとか、
はい、
逆に、ああ、そうだよねって思うケースがあって、すごくまあ読みやすかったんですね。で、まあ、すごい面白いおすすめの本なので、まあ、ゲームクリエイター目指す人とか、まあ、実際、あの、ゲームってどうやって作られてるんだろうな、とか思う人は、まあ、読んでもらえたらいいかな、と。
うん、
まあ、これも結構ね、知識がついたりもするので、結構面白いな、と思います。
はい。
で、最後が、謎解きはディナーの後でなんですけど、これはまあ、単純なミステリー小説なんですけど、まあ、それぞれ、キャラクターがいるんですけど、結構ね、キャラクターが立ってるんですよね。だから、単純なミステリー小説なんですけど、それぞれのキャラクターにはすごく個性があって、まあ、ちょっと、あの、面白めのキャラクターが話を進めてくれるので、
はい、
まあ、すごく面白いなって。まあね、こちらはね、あの、ドラマ化されたこともあったので、
はい、
あの、多分、まあ、見られた方も多いんじゃないかなって。
うんうん、
まあ、まあ、これは、あの、逆に、割とイメージ通りだったというか。
ああ、うまいこと映像化された作品ですね。
ああ、そうそうそう。こんなキャラクター、こんなキャラクターと思いながら。だからすごくこれは、良かったので、逆にドラマに興味があって見て、そこから本読むっていうのでもありなのかな、というふうに思いましたね。
なるほど。
うん。はい。って感じですね。
はい。なるほど。
はい。
こんな感じで、とりあえずあの、お互い本、読む読まないとか、
はい、
実際どんな本が良かったかみたいな話をちょっとしてったんですけども、
はい、
やっぱりでもこんだけなんですかね、映画とか、
はい、
アニメとかが
そうですね
ある中で、それでもやっぱし、うん、こうやって本を読むっていう、
はい、
まあ、文化というかそういうあれなんですかね、
そうです
ね、行為は廃れてない、
うんうんうんうん、
ということはやっぱ本は本なりのいいところとか優位性みたいなものがあるのかなと思うんですけれども、
うんうんうん、はい、うん、
ちょっとそれをざっくりとなんかまとめてみようと。
そうですね。なんとなく先ほどの方から。はい。
はい。やっぱ一つは私が思うのは知識の習得。
うん、そうですね。
そうですね。やっぱ最近本読んでる理由は大体8割ぐらいもそっちに行っちゃってる気がするんですけど。
そうです。
とりあえず本とりあえず読んでなんか分からないことを調べるというか、
そうですね、まず
知識を得ていこうみたいな。
うんうん。確かに確かに。
ところがあるなっていうのは。
ありますね。そうですね、僕の方はやっぱりあれですかね、想像力がやっぱ結構かきたてられるというか、やっぱ読んでることによってすごく、まあ、頭の体操みたいなところもあるのかなというのと、あとはやっぱあの疑似体験できることかなってい
う、
なんかその本を読んだことによってまるでそれを体験したかのような気持ちになれるとかいうのが結構大事なのかなと。ちょっとね、あの、僕も終戦のロレライかな、
はい、
読んだことがないので、実際どうなのか分かんないですけど、はい、実際第二次世界大戦で、実際そういう、まあ、戦艦かな、潜水艦かな、はい、があったとして、自分だったらどうするんだろうかとかいうのをまあ考えたりだとか、実際こんなことが起こったら、ああ、なるほど、水を防がなきゃいけないのかとか、実際にいろいろ、まあ、疑似体験的に思えると思うんですよね、うん。そういうところがすごく本っていいんじゃないかなって。
うんうん、そうですよね。
うん、だからね、あの、ぜひ、あの、僕らがゲームブック、あ、ね、もともと、だいぶね、ゲームブックを作るときには、その本の優位性っていうものは、生かしていきたいな。
そうですね、この辺はやっぱし。
ね、知識の習得もできて、まあ、想像力をちょっと、あの、かきたてられるような内容であったりだとか、ちょっと疑似体験ができるようなものが、作りたいな、と思いますね、
はい。そうですね。
うん。
うまいことこれらを満たして、まあ、ちゃんとした
です、ね、
面白いゲームブックにちょっとしていこうと、う
ん、はい、
思います。
なんで今ちょっとどうですか
言い切ろうかどうか悩んだんですけど、ちょっと弱くなりました。
強くいきましょう。強くいきましょう。
していきます。
はい。お願いします。
お願いします。
ではでは、こんな感じで、今回終わりましょうか。
終わりましょうか。
はい。
はい。 ちゅうことで、今回は本の優位性じゃないな、本についてちょっとお話ししてみましたけれども、
はいはい、
まあ、ここからちょっとエンディングトークで、
エンディングトークで
ちゃうんですが、
エンディングトークでっていうか、あまりないような気がするけど、
エンディングトークいっちゃいます。
はい。
はい、で、まあ、こんだけ本の話しておきながら、エンディングトーク、はい、見たい映画の話して、締めたいなって。
まあね、あの、最初ね、オープニングがね、オープニングトークのテーマがね、映画だったんでね。あの、見た映画の話だったんで、はい、今度は見たい映画、うん。今後見たい映画っていう話なんですけど、はい、アベリさん、実際、どんな映画見たいかな。
そうですね、今のところ、一個だけしかちょっと思い浮かんでないんですけども、
はい、
まあ、移動都市っていう映画が、
ほうほうほう、
なんか予告編で気になって、
うん、
ホビットとか、
はい、
ロード・オブ・ザ・リングなんか制作スタッフが、作ったらしいんですけど、
ね、
はい、で私ロードオブザリング結構好きで、
うんうんうん、
1から3部作か、
はい、
全部一応あの映画館で見に行ったぐらい結構、
うんうん、
好きな映画だったんで、はい、まあ、この映画も見に行きたいなと思ってて、なんか都市と都市が対決し合
う
っていう、
うん、もう言葉だけ聞いてるとすごく思
う。でなんか都市がもう移動してるらしいんですよね、はい、なんか車で何で移動してるか知らないんですけど、うん、なんかそれでなんか対決し合って、そしたら潰しちゃうみたいな話をしてて、何よこの、よくわからん映画はと、
ぶっ飛び、ぶっ飛びは。世界観がぶっ飛びすぎて。
もうちょっと面白そうだなと思って、なんかそういうぶっ飛んだの結構好きなんで、
ああ、ね、
みたいなと思ってるん
です、ね。面白そうですね。
ヤンタイさんの方なんか見た映画ありますか？
いやーねー、ちょっとね、アニメ映画をちょっと見たいなって思ってまして、うん、ね、一個はシティハンター。
はい。
で、もう一個は、スパイダーマンバースを見たいなと思ってまして、
うんうん、
ね、シティハンターの方がね、ちょっと、もうやってる映画館が少なくなってきてるんじゃないかなと思ってまして、うん、あの、シティハンターね、やっぱね、面白いんですよね。
この映画のやつは、前、なんかそのサイバーディオの最初の頃の話な、それともなんか、
いや、全く新、僕、前情報実は手に入れてないっていう。
あ、そうなんですか。
そうなんです
よ。逆に言うと、前情報見ずに
見ずに、そうそうそう、あの、懐かしさ補正で見に行きたいっていう。う
ん、やっぱゲットワイルドが流れるんですか。
多分ね、そこは流れると思いますな。あの、そこは多分大丈夫だと思います。
そこは大丈夫。安心のゲットワイルド。
もうね、あの、昔、あの、なんか、ツイッターかなんかの情報で、
はい、
あの、仕事が終わったら、5時半ぐらいになったら、ゲットワイルドが流れるシステムを作ったぜって話があって、めっちゃかっこいいじゃんって、うん。仕事が終わったらゲットワイルドが流れる。あ、もう終わりか。
終わりか。
かっこよくコートを羽織って帰りたいみたいな。そうそう。で、まあ、スパイダーマンバースの方は、
はい、
まあ、逆に、あの、まあ、すごくこう、周りが人気というか、周りですごい話題になってて、
はい、
でだから、まあ、見たいなって、
うんうん。
あんまりね、そのスパイダーマン自体は、馴染みはどっちかというとないんですけど、
うん、
やっぱ話題になってるものとかはね、どうしても見たくなっちゃうんですよね。
確かにそうですよね。うん、気になりますもんね。
そうなんですよ。シンゴジラの時も多分ね、そんな感じだったと思って。
あ、
最初はあんまり見る気がなかったけど、
はい、
すごく周りが盛り上がってるから、これは見とかなダメだなって、
うんうん、
見に行ったら面白いわ。ただ最後のあの作戦だけはちょっとどうかなと思いながら。
ありましたね。
なかなかの作戦だなっていう。
それで凍るみたいなね。
力技じゃんっていう。ちょっとまあね、突っ込みはありつつもね。エヴァンゲリオン期待します。
いつ出るんだ。あの、新ウルトラマンが出る、できるとかいう、作るとかいう噂ありましたね。
あのさんね。あの。
何してるんや、お前
ね。ちょっと、苛立ちが見える。
何してるんやと、新エヴァンゲリオンの、とりあえずラストを作れよと、まずその前に、まあね。作ってもええねん、新ウルトラマンは、と思いながらね。ちょっとあかん、口悪くなってきて。ちょっと落ち着きます。
熱くなりすぎ
っす。ちょっと落
ち着きます。熱くなりすぎっす。見たい映画の話から熱くなりすぎっす。
あ、そう言われると新エヴァンゲリオンみたいな映画ですかね。
ね、確かにね。
いつ終わるのか。
エヴァンゲリオンね。確かに。
はい、
はい、いや確かにね、見たい映画ぜひね見ていきたいですね。
そうですね、うん、皆さんのぜひ見たい映画とかおすすめの映画あれば、
ね、
コメントも
ちょっとね
お願いしたいですけど ね、
あのリアルな、ね、友人さんからね、インド映画をプッシュしてないっていうね、あの
昔の大学の友達ですよね。
友達がね、あの、インド映画を押してくるっていう話があって、インド映画ちょっと見てみたくなったっていうね。
ですから、映画好きは必ず行き着くんですかね、あの、ね、あの世界へ。
最終的にね、インド映画に多分行き着くんじゃないかなっていう僕らの結論なんですけど、ね、うん、いや、ぜひね、インド映画も見たいなと。
インド映画はね、今度おすすめ聞いてみようかな。
ね、
熱量がすごそうだな。
いや、もうあの、ここに来て語ってもらったらいいんですか、
ゲスト会で。
ゲスト会でね、あの、一回語ってもらったらいいんじゃないかな、はい、はい、思います。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、第3回目。
3回目ですね。
はい。じゃあ、これで終わりましょう。
はい。
お疲れ様でした。